なぜこうするのか。クレーム・アングレーズは、ナップ、ソースが木べらの背にちょうど絡む状態とは、何かを体で覚えるためのレシピであり、うまく仕上がったカスタードと、いり卵の間の境界線が、どこにあるかを、最も正確に教えてくれる料理だ。材料はほぼ同じ、配合もほぼ同じ。両者を分けているのは、最後の3分間の温度管理だけ。卵黄のタンパク質は、およそ65度から変性して結びつき始め、85度あたりで固く固まる。カスタードとは、卵黄のタンパク質の一部がほどけて、互いに弱く絡み合った状態でとろみがつき、しかし完全な網目構造になる手前で止まったソースだ。84度を少しでも超えると、タンパク質は一気に強く結びつく。ダマができる。甘い炒り卵になる。その線の手前で止まるための道具立てが、緩やかな加熱、耐えざる攪拌、明示的な目標温度の3つ。教科書的な狙いは、82度、180ヘルフォード。70、80未満ではまだとろみが弱い。85度を超えると分離する。その間で、ソースは目に見えてとろみがつき、木べらの背を覆い、ナップの線が残る。2の選び方も大事。純粋なクリームだと重すぎる仕上がりに、純粋な牛乳だと薄くて膜が作れない。このレシピの牛乳2くらクリーム1の配分は、家庭の標準、ナップの濃度になり、かつ注ぎやすい軽さを保つ。卵黄は、ストラクチャーと乳化を助けるレシチンを供給する。砂糖は、タンパク質の変性温度をごくわずかに下げて、作業可能な温度幅を広げる。塩は、バニラの香りを増幅する。テンパリングは、加熱衝撃を防ぐための技術。冷たい卵黄に熱い煮をそのまま注ぐと、瞬時に80度を超えてしまう。代わりに、温めた煮を、細い糸状で卵黄に注ぎながら混ぜることで、卵黄を段階的に温める。その後で鍋に戻し、全体を同じ温度で穏やかに仕上げていく。よくある失敗、強火で加熱する。目安、中浴浴び、中火ではない、そこをこすりながら絶えず混ぜる。なぜそうするのか、最大の失敗原因。卵黄は82度を超えると凝固、行き地は狭い。加加熱は鍋接触面が最も熱い底から始まる。どうするか、厚手の鍋、弱火、底を平らな木べらで鍋のあらゆる部分をこすりながら絶えず混ぜる。大々法、湯煎、遅いがほぼ失敗不可。テンパリングを省く。目安、香り付けした温かい乳製品を泡立てた卵黄に、ゆっくり、絶え間なく泡立てながら注ぐ。冷たい卵黄に、熱い煮を一気に入れると即座に凝固。テンパリングで卵黄温度を2に合わせて徐々に上げる。どうするか。卵黄プラス砂糖を泡立てる。温乳製品をお玉1杯ずつ加えて泡立てる。半分入ったら、残りはもっと自由に注ぐ。大々法、凝固した、即もくす、すくえる可能性、すくした滑らかなカスタードを追加クリームで弱火に戻す。時間で判断する。目安、82度、マイナス2度で取り出す。デジタル温度計を使う。なぜそうするのか。家庭用コンロは個体差が大きい。あるコンロで6分が、別のコンロで10分。温度のみが信頼できる尺度。どうするか。プローブ温度計を鍋に82度に達するまで絶えず混ぜる。即取り出す。大々法、温度計なし、ナップテスト、スプーンをくぐらせて、指で裏を引く。1秒線が残れば完成。沸騰させる。目安。絶対に沸騰させない。泡が一つでも見えたら行き過ぎ。なぜそうするのか。85度以上で卵黄が目に見えて凝固。一度固まると元に戻せない。どうするか。泡立ちの最初の兆候で鍋を火から離す。冷たいボウルに即すくしてさらなる凝固を止める。代替法、わずかに凝固。イマージョンブレンダーで5秒。食感が回復することがある。濃くさない。目安。完成クレームアングレーズを細かい網ですくしてから提供。なぜそうするのか。完璧に調理しても、鍋底に小さな加熱粒が残ります。濃くす、濃くさないが、キネと少しザラの差。どうするか。最も細かい網で、冷たいボウルに注ぐ。必要なら木べらで押し通す。代替法、究極の滑らかさ。シノは円錐型の細めこし器。見るべきサイン、温度計。最も信頼できる目印。 82度プラス2度が目標。ナップ試験。木べらを上げて指で背中をなぞる。線が1秒残れば仕上がり。すぐ埋まるならもう少し穏やかに続ける音。正しく仕上げているカスタードは無音である。鍋から泡の音が小さくでも聞こえてきたら分離寸前、即火から下ろす。見た目正しく仕上げたクレームアングレーズは明るい艶と非常に淡い洋画底断光録、そして黒いバニラの種が細かい点として見える。ダマになったカスタードは粒っぽく艶を失う。私の味方、クリームと牛乳の配分には流派がある。古典的なフランスのレシピは牛乳のりのことが多く、より薄く注ぎやすい仕上がりになる。現代のレストランの厨房は50-50に寄りがちで、ボディを持たせてケーキや果物に常温で寄り添う。私の味方、家庭の標準は牛乳2かクリーム1。デザートを覆い隠さず、しかし豆腐にきちんと膜を作る濃度。バニラについて、バニラビーンズは毎回その手間を払う価値がある。最後にバニラエクストラクトを足す方法もあるが、ビーンズは種とキャカの油分の両方をチニにインフューズする。エクストラクトは種の香りまでは再現できない。ビーンズが手に入るなら使う。残ったキャカは洗って乾かし、砂糖に香りを移すのに使える。安全について、クレームアングレーズには軽く加熱した卵黄が含まれており、温度は約82度、サルモネラ菌の不活化温度、およそ71度で15秒、または60度で長めに保持を十分に超えている。正しく作れば安全。問題はその後の冷蔵保存。必ず冷蔵で2日以内に食べきる。常温に2時間以上置かない。生卵に近い加熱で仕上げる料理全般に言えることだが、リスクのある方、妊婦免疫低下中の方、幼児高齢の方には殺菌卵を推奨する。試作メモ、仕上げ温度を鍋にプローブ式温度計を入れて3点で試した。78度で火から下ろす。注ぎやすい状態にはなっていたが、ナップの線が1秒以内に埋まり戻った。82度で火から下ろす。ナップの線が1拍残り、艶のある淡い浄化底に仕上がった。上のレシピ。85度で火から下ろす。線はより長く残ったが、3回のうち2回目でストレーナーにわずかに粒の気配が出た。82度が一番繰り返しやすい目標だった。温度計を使わない場合は、木べらの背でのナップ試験で十分に正直な目印になるが、とろみがついたとダマになったの境目は本当に細い。鍋の縁から最初の小さな泡の音が聞こえた時点でもう上限を超えかけている。シンクに冷水を張ったボールを置いておき、温度が走りそうになったらそこに鍋ごと落とす。これで救えたバッチが何度かある。歴史について、カスタードは古い。ローマ人は料理についてデレ・コキナリア4から5世紀に卵と日の調理を記録しており、中世ヨーロッパの料理書はフランスがこの形を体系化する数百年前からクリームとしてカスタードを記述している。不可解なのは名前の方だ。クレームアングレーズ、英国風クリームはフランス料理である。この命名はおそらく17世紀の英国の保育園で食べられていたカスタードに由来する。海峡を越えた宮廷料理の交流の中でフランス貴族が取り入れ洗練させたもの。フランスが手にする頃には原型からは離れていた。より薄く、より上品で、よりバニラに依存していた。アントナン・カレーム、1784から1833年、近代フランス料理の建築を作り上げた料理人が、カスタードを一つの料理カテゴリーとして背景化した人物である。今の私たちが知っているクレームパティシエール、でんぷんを加えて固めるタルトやエクレアの中身と、クレームアングレーズ、卵と日だけ注ぎかけるプディングやケーキのソースの区別もカレームに由来する。両者は同じ家族から出ている。違いは何の用途で使うかという小さな差だけ。カレームはまたそれ以前の時代に使われていた花や香辛料の香り、バラ、オレンジフラワー、メースをバニラに置き換えて標準化した。ピエール・エルメと現代パリの製菓界はこの体系を守り続けている。だから現代の家庭料理人は知らずにカレームの200年前の分類をそのまま受け継いでいる。関連用語、乳化、 オランデーズやマヨネーズで卵黄が果たすのと同じ乳化の物理。3つ目、ナップ試験はここから来た。キベラセコーティングは両者で共通。乳酸発酵、別系統の未知のレジスター。本レシピには使わないが、隣接するカスタード群と関係する。